はい、皆さんこんにちは、こんばんは、毎度っすー。今日も始めていきましょう。レイブンズナイト。アリスさん、アリスさん、
あ、はい、
お、いた。
実は
いましたが、
このアリスは、
はい、
時間差で、
ほう、
過去のアリスです。
え、あ、そうなの。
過去のアリスです。
過去のアリス、なるほど。ということは、今ここにいるアリスさんは、
過去のアリスは今多分階段を上っているので。
なるほど。今現在アリスさんは必死に階段を上ってる感じ。今ここにいる、アリスさんは、録音してるアリスさんってことですか、はい、ひょっとして。
そうなんですよ、録音しているアリスなんですよ。
なるほど、ね、
タイミングバッチリじゃないですか。
なるほどね、タイミングバッチリだよと思いますけど、和骨さん、泉式部さん、和骨さん、ありがとうございます。そして今北さん、七瀬さん、ありがとうございます。正原さん、
ブンズ
始まったということでですね、始まりましたよ。ブンズ始まりましたよ。というわけでですね、今日もやっていきたいと思いますが、レイブンズナイトでございます。いやー、今日はね、久しぶりにカラオケ行ってきましたよ。全力で歌ってきました。
カラオケいいな。
全力で歌ってきました。というわけで、喉が今現在ガラガラでございます。ですのでね、ちょっといつもと声が違う感じはするかもしれませんが、気にしないでいただければと思います。はい、声ね、いつものように、いつものようにイケボじゃなくて若干ガラガラ声になってますが、まあその辺はね、気にせんといて。自分でイケボ言うなってか。
声枯らしてきちゃった。
あの、全力で、歌ってきましたからね。全力で歌ってきましたから。はい。
僕も歌いたいな。
歌えばいいと思うよ、アリスさん。
歌いたい。ひょーち、歌おうか。
今から歌えばいいと思うよ、アリスさんの生歌配信。
今からか。
生歌配信。
よし、何の歌がいいかな。
しょんぼり男爵の歌とかいかがですか。
しょんぼり男爵が来たよ。しょんぼり男爵が来たよ。しょんぼり。
しょんぼり。
しょ、うん。ま、いや、よいしょ。
はい。
よいしょ。ちょっとね、暑くて今、扇風機をつけようと思って。よいしょ。
なるほど。
よいしょ。
まあ、そんなわけで、アリスさんのしょんぼり男爵の生歌もね、少し聞けたところでですね、今日も始めていきたいと思います。ライブンズナイト、本日は641回放送でございます。今日はですね、ちょっとね、あの、サプライズ企画も用意しておりますのでね、その辺楽しみにしておいていただければと思います。ではですね、始めていきたいと思います。ライブンズナイト、第641回放送、今日も最後までお楽しみください。なんだったっけ、 BGM の、BGM のチェックを、 BGM を変えながら行ってみたいと思います。では、レッツイグニッション。皆さん、こんばんは。レイブンズナイトのお時間です。この番組では、バーチャルの世界で起こった様々な出来事と、いろいろなリアルの、いろいろなリアルの話題を噛みました。
テイク2。
はい、皆さん、こんばんは。レイブンズナイトのお時間です。この番組では、バーチャルで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、秋を感じるラジオ番組です。メインパーソナリティは私、画面向かって左、緑のおじさん、HRR と書いて、HR と。
はい、画面向かって右のバーチャルネットシスター、包丁姫こと、アリスセラフィムです。
この2人でお送りします。というわけで、最後までごゆっくりお楽しみください。はい、始まりました、レイブンズナイト。今日のお題を早速紹介していきましょう。うん、もうね、秋が深まってまいりましたよ。夏終わりましたよ、アリスさん。もう10月ですよ。10月ですよ、10月。
え、いつ10月になったの？
え、もう5日ほど、6日ほど前に10月にやりました。
このアリスは録画なので、
はい、
アリスの現在は今まだ9月、
アリスさんはまだ9月なわけですね。なるほどね。こちらの配信はね、録画をしたアリスさんの、音声に対して私が、掛け合ってるという無理やりな放送でございます。なわけあるかい。
素晴らしいです
ね。なわけあるかい。さくらさんこんばんは。毎度っす。ほんだらね、アリスさん。
こんばんはです
。アリスさんが録音というならね、今から私がじゃんけんを、したいと思いますんで、アリスさんはね、アリスさんの録音を知ってるから私は後出しじゃんけんで勝てます、後出しじゃんけん
で
勝てます
。そうですね、
はい、というわけでじゃんけんポン、私はグーを出しました。さあ、私はね、アリスさんがチョキを出すことを知ってたのでグーを出したので、アリスさんに勝てると思います。さあ、アリスさんは一体何を出したのか。
なんということでしょう。
なんだい。
アリスは包丁を出すよ。
いやいやいやいやいやいやいや、じゃんけんで包丁を出されたら困りますよ、本当に。
だってチョキはハサミだよ、はい、ハサミが出てもなんで包丁はダメなのさ。あ、
確かにそうですね。ハサミという凶器を使いながら、
そうだよ。
そういえばね、じゃんけんってさ、
こうなったらハサミでそのげんこつを切り裂いてやろう。
痛い。なんか何でしたっけ、鍛え上げれば、ハサミでも岩を砕くことができるみたいな感じのね、そのどこのバキやねんって話の、
うん、
はい、
設定なんとかなるよ。
設定頭がおかしくてよきよきと、まあ本当にね、なんとかなりそうな気もしますが、包丁最強ということでございます。まあでもね、よくよく考えたらさ、じゃんけんってさ、まあ、チョキはハサミ、まあわかりますわ、
うんうん、
グーの岩には勝てないっていうことでですね、
うん、
で、パーはなんか紙じゃないですか、
うん、
包み紙ね。まあ、ハサミに負けちゃうっていうのはわかるんですが、いや、紙ってさ、うんうん、石にも負けそうな気がするんですよ、私ね。
うん。
冷静に考えたら。包む前にビリッとやられそうな気がするんですけど。
まあ、トゲトゲした石とかだったらさ、
はい。
バリッていくよね。
バリッていっちゃいますよね。ですのでね、うん、私が考えたのが、まあ、紙ではなくてですね、うんうん、まあ、強化繊維で編み上げた、うん、風呂敷とかならいかがでしょう。
さ、
はい、
それはハサミで切れるの？
あ、ハサミも切れない。ハサミでも切れないかもしれませんね。
ダメじゃん、パー最強になっちゃうじゃん。
まあ、確かにそうですね。まあ、冷静に考えたらパー最強になりそうですけど、まあ、チョキもね、それをぶった切るようなね、
シザーハンズでお願いします。
はい。はい、うどん伯爵さんいらっしゃいませ。さすがの兄貴、発想が斬新だということでございます。まあ、そんなことなんでですね、本日のお題、秋が深まってきたということで、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちら、
じゃん、
本日のお題は秋でございます。さあ、秋といえば何が思いつきますかね。
栗
栗ですか。まあ、そうですよね。まあ、このレイブンズナイトをね、長年聞いていただいてる、
僕は栗一択だ。
長年聞いていただいてるんでしたら、もう完全にね、何でしたっけ、アリスさんがね、秋といえば栗というのがね、もう完全に身に染みてるとは思います、うん、はい、アリスファンはですね、
栗
です。
あ、ちなみに栗くれよ、
栗くれよ。なるほど。アリスさん。
うん。
栗をくりって言ったらさ、リスナーさんが栗くれるかもしれませんよ。
なんで栗をくりなの？
いや、その方がなんかちょっと可愛いじゃないですか。
あ、くれって意味か。
そう、栗をくりって。
栗をね、くれ
くれでいいのね。
くれよ。
くれでいいのね。はい。
くれ。
というわけで、元囚人さんいらっしゃいませ。石もダイヤの原式なら最強。 ということでですね、まあ、確かにね、あのじゃんけんのグーの石、ダイヤの原石だったら無敵のような気はします、はい、
ちょっと待って、チョキがすごく弱くなってるように見えるんだけど、
ま、チョキはね、それこそあの何でしたっけ、昔あったさ、あのホコタテとかっていう番組に出てきた何でも切断するガジーラっていう重機がチョキにしたら最強じゃないですか。
せめて斬鉄剣にして。
斬鉄剣は刀ですね。
そうだけど、
はい、
斬鉄剣はもともとほらメスとオスで揃ってるから。
あ、そういう設定でしたっけ。
そうだよ、
俺もあんま記憶ないんですけど、
隕石のね、はい、石から作られてて、
はいはいはいはい、はい、
でメスとオスがあって、
はい、
それを特別な日に、
はい、
こう二人を合わせて、
はい、
刃と刃が自動でこうくっつくんですよ。
へー、そんな、
まあ、そんなシーンがあったんだけど、まあ多分メスの方は確かなんかその話でちょっと終わっちゃったと思うんだけど、は
い、あ、なるほどね。
僕ね、もういろいろやったよ、うん、
そういえばさ、あの元中人さんが、うん、お坊ちゃまくんは語尾に栗をつけますねって懐かしいネタ出てきたな。お坊ちゃまくん知ってるって言ったら、何でしたっけ、中の人の年齢バラそうな気もします、うんうん、
でも知ってるけど栗ってつくの。
なんか お坊ちゃまくんって言ったらもう友
達、声は神城さんでしたっけ。
お坊ちゃまくんって言ったら私の中ではもう友達んこ、うん、友達んぐらいの あれしかないんですけど、ものすごい下ネタ、ものすごい下ネタのオンパレードでしたね、あの作品。
確かに
今ね、そのあの作品をテレビでやるといろいろな方面から怒られそうな、そんな気がしますけどね、
うん
う
ん、
そうは思いませんか。
思います。
あ、間違えた、やべやべやべ、なんか出てはいけないものが出てしまったような気がした今一瞬。
え、何、
今一瞬出てはいけないようなものが出た気がしましたが、
本当ラグでこっちが見れるな。
はい、というわけで今日のゲストね、今日のゲストが一瞬なんかチロッと映ったような気がしなでもないんですが、気のせいということでですね、
映っちゃった、どうしよう。
いやー、生放送あるあるですね。生放送あるあるですね。
あるですね。
はい。まあそんなこんなでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト。本日のお題の、秋ですね。投稿お待ちしております。秋に関する話題なら何でも OK でございます。はい。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイト掲示板。と検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、こちらのコメントに書いていただくのも OK でございます。この放送はですね、ニコニコ生放送、 YouTube ライブ、そしてツイキャスでの3番組同時配信となっております。どのサイトでですね投稿いただいても、紹介できると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いやー、まあそんなこんなでですね、ちょっとフライングしてしまいましたが、まあ、あれですよ。なんでこのようにしたかと言いますと、そう、今日のゲストさんのね、お名前を出したかったんです。お名前を出したかったんですけど、顔を映してしまったっていうね。
なるほど。
はい、カメラさん、今の部分カットしていただければと思いますんで。
はい、お願いしますね。
はい、というわけで、レイブンズナイト、第641回放送、本日も最後までお楽しみください。BGM は
かっこいいな。
この BGM が聞こえたっていうことは、あの方がそろそろ出てくるんじゃねえかな。
おお、いいね、いいね。
はい、というわけで来ていただきましょう。伊達五十嵐さん、どうぞ。
はい、拙者でござるよ。
拙者
伊達さん、
はい、お久しぶりです
。伊達五十嵐でございます。
はい、というわけでですね、伊達さんは、縄組状態で、いつものように出演していただいてるんですがてかさ、俺気になったんですけどね、伊達さん、はいはい、以前よりなんかヌルヌル動いてないですか。
あ、そうですね、この顔めっちゃ動くようになって
ます。マジっすか。
すごいね、なんか生々しいね。
ちょっと待って、誰さん、ちょっと一つ、質問していいですか。はいはい、 それ、はい、あれですよね、普通にウェブカメラで自分の顔映してるとかじゃないですよね。
違いますよ。あくまで僕は VTuber なので。
あ、なるほどね。はい。
待って、そのウインクして。
難しいな。
ちょっと
これね、ちょっとね、瞬きがね、うまくまだ拾えなくて。
なるほどね。
悪い顔ならバンバンできます。
悪い顔してくださいよ。
悪い顔お願い。
おお、なんかあれですね、マフィアのドンみたいな顔してますね。怒られる。
何人かどうして
何人かこの、いやいや、何人かコロコロしてそうですね。何人かコロ。はい、というわけで、今日来ていただき、来ていただいたのは伊達五十嵐さんでございます。ありがとうございます。伊達さんといえばですね、何でしたっけ、本日、まあ、先ほどから画面の上から降ってきてます、例のあれ、
はい、
こうパーティーパロットがね、こう降ってくるシステム、
パーティーパロット、
はい、これをね作っていただいたんが、なんと伊達さんなんですよ。いやー、これね、アリスさんが随分と喜んでいただいてるんで、本当に感謝感激で雨あられでございます。感謝感激雨パーティーパロットですね。
はい。
でですね、まあそれ以外にもね、うちにはレイブンズナイトにはね、ある楽曲を提供してくれたりもしてるんですよね。これ流しとく、これ流しとく、てい、というわけで、しょんぼり男爵のメダルアレンジとかですね、あと、まあ、うちのね、イントロ、あとね、エンディング曲にも使えそうな曲をね、なんとなんといっぱい提供してくれたのを提供してくれてます。本当にありがとうございます。ということでですね、まあ、伊達さんのね、伊達さんを初めて見るっていう方、これじゃないわ、初めて見るって方もいらっしゃると思いますのでね、伊達さん軽くちょっと自己紹介なんかもしていただければと思います。
はい、ヘビーメタルバンド503バッドゲートの伊達五十嵐と申します。本来の活動はその、ま、音楽活動なんですけども、一応広報のために VTuber もやろうということで、週末、毎週末土曜日ですね、メタルのミュージックビデオの同時視聴とか、あとは四半期に一度ぐらいクイズ形式でやる優しさへとメタル小学校というメタルの、雑学クイズ的な番組もやっております。
はい、というわけでですね、今日は、ま、コメントにもある通り、ゲストヘッドライン飛ばしてゲストコーナーかっていうことではございますが、ま、今日はねゲストコーナー、実を言うとゲストコーナーじゃないんですよね。
ね、
そう、あのね、まあうちね、伊達さんには随分とお世話になってますので、いやいや、まあ、今回ね、なんか伊達さんがなんか CD 出すとかって話じゃないですか。ちょっと噂でチラッと聞いたんですけどね。
月末に。はい。
月末ですか。
はい。
まあ、各有私も予約、すでに予約しちゃってるんですけどね。
いや、ありがとうございます。本当に。
マジでどこで予約できるの？
ブースとか、
うん。そうですね。ブースで、CD はブースで。
おぉ、おぉ。
まあ、そんなこんなでですね、まあ、伊達さんがね、何でしたっけ、 CD をね、
はい、
販売するっていうことなので、まあ、せっかくねうちの番組でも随分とお世話になってますので、うちでねその番宣を、番宣じゃないね、反則をね、してもらう、するね、コーナーを設けようかなと思ってですね、もうね、
ありがとうございます本当に。
いや、これぐらいしか俺しようがないんすよね。
いやいやいや、十分です、本当にありがたいです。
まあ、そんなこんなでですね、まずはですね、その CD の、はい、全容ということでですね、3分ほどのプロモーションビデオがあるんですよね、確かクロスフェードの。
そうですね、クロスフェードですね。
はい、クロスフェードプロモーション PV じゃないか。なんかなんて説明されるんだろう。
で、ティーザーとか、クロスフェードとかっていうことだったら、
そうですね。それをですね、はい、軽くまず、3分ぐらいの映像となりますので、それをちょっと軽く聞いていただこうかなと思います。はい。というわけでですね、この BGM をオフにして、うん、これを、
黙ってるよ。
オンにして、では早速流していきたいと思います。伊達さんの頭の上がちょっと切れてるから、ちょっと伊達さん下がってもらって。はい。というわけで、流していきたいと思います。お聞きください。
俺たちはここまで来た。軟弱な奴はいない、選ばれし戦士だ。おー、今こそ叫べ、戦え。 Once again, try again、 メタルを胸に、今すぐ行けよ、走れ。 Dance again, blast again、 蹴散らせ全て、霊感はない、潰せ。 Exit through, once again, try again、 伸びしろ、まだまだあるぜ、新たにしない、行くぜ。 Dance again, blast again、 神に祈りはしない、ビートを刻め、だけエンジニア、危険なほどに熱いやつさ、飲めない精鋭たち、下手なままでは生き残れない、選ばれし勇士だ。 Once again, try again、 メタルを胸に、走れ。 Dance again, blast again、 蹴散らせ全て、理解はない、尽くせ。
ちょっと待って、俺、かける曲間違えたかもしれない
。これ、あれですね、クロスフェードじゃなくて。
クロスフェードじゃなくて、
思いっきり。クリップビデオの方でしたね。
クリップビデオの方思いっきり流してしまいましたね。失礼しました。まあまあまあまあまあまあまあ、でもね、いいんじゃないですか、多分。大丈夫でした、すみません、思いっきり流してしまいましたが。
あ、全然全然、いいです、いいです。ありがとうございます。
いやー、やってしまいましたね。完全に、私に流す曲ミスっちゃいました。はい。すいません。まあまあまあ、そんなこんなでですね、はい、こちら、あれ、いただいた動画、あれ、クロスフェードじゃなかったんですね。
あ、そうです、そうです。あれは、
はい。
リリックビデオの方で、そうですね、僕、そっか、
間違えて、
送るっていう話でしたけど、すいません、ちょっと僕が勘違いして
た。いやいやいや、まあまあまあ、それは、OK としてですね。でですね、まあ、肝心の宣伝内容をですね、紹介してないので、まあ、一曲聞いてもらったのでですね、まずは、宣伝の内容をバシッとやっていただきたいと思うんですが、全画面にドーンと出します。じゃかんと。はい。というわけで、これ、こちら、ですね。はい。伊達さん、紹介していただければ。
ここまだ見れてない。
あ、ごめんなさい。今、全画面に、いただいた、番宣のやつの、
はい。
はい。
はい。じゃあ、ちょっと宣伝をさせていただこうと思います。ですね、この度ですね、10月31日にですね、うちのバンド、503バッドゲートウェイの、セルフタイトルになる503バッドゲートウェイというアルバムがリリースされます。セルフタイトルということですね、まあ、バンドの看板を背負って立つ、アルバムになりますので、今までの10倍努力をしまして、普段のクオリティから大きくクオリティを上げた作品になっております。で、まあ、10月31日リリースということで、東京流通センターで当日開催される M3 という、大きいイベントに出展させていただくのと、ブースでの通販、がスタートします。で、今予約はもうできるようになっておるんですが、ブースで503バッドゲートウェイと検索していただければですね、予約ができるようになっておりまして、31日から発送という形になっております。なんでね、ぜひ、お買い求めいただければと思いまして、今日は、宣伝させていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、というわけでですね、一曲、思いっきり流してしまう、フルで流してしまいました。これ大丈夫だったんですか？ちょっとね。
大丈夫です、大丈夫です。
はい。以上ですね。はい、CD のリリース情報ということなんですが、サブスクでは聴けるんでしょうかっていうことなんですが、ダウンロード販売とかする予定は、今のところどうなんですかね。
これまだ未発表だったんですけど、
はいはいはい、
聞いていただいたんで、実は当日、リリース当日から、はい、予定ではサブスクもスタートします。
あ、なるほどね。
はい、なんで、サブスクも同じく10月31日からの予定でございます。
なるほど、それはそれ、それはそれで楽しみですね。
で、リリース済みの楽曲はね、もう、はい、サブスク、各種サブスクで全部聴けますので、過去作品とかもぜひ聴いていただければと思います。
はい、ありがとうございます。ちなみにですね、例の、実際は流そうと思った、クロスフェードのやつね、はい、クロスフェードのが流せなかったので、こちらはですね、URL をですね、
流さないのか。
あ、データもし今送って問題なければ
送ります。ああ、送って、いただければ、はい、それで、
はいです、少々お待ちを。
はい、ちなみにね、元囚人さんが歌詞が、刑務所生活にマッチしてたということではございますが
それは
なんということだ。
それちょっと意図してなかったんですけど、
なるほど、
マッチしてよかったですね
いや、実際のところね、そのいただいた歌詞なんですが、これね、
はい、
何曲目のやつでしたっけね、これ確か。3曲目のやつかな。違うな。
トラックで言うと CD の5曲目。
5曲目のやつですよね。
はい。
エンジニアの曲なんすか、これ、イメージとしては。
もう、僕の楽曲は全部エンジニアがテーマなので。
なるほど、
はい。すべてはもうエンジニアのための楽曲と言っても過言ではない。僕は開発職の人間なので。
はいはいはいはい。なるほどね。そのエンジニアの心の叫びをメタルにして歌ってるっていう曲ですね。
そうですね。基本的にもう、それがもうバンドのコンセプトなので、そこはもう絶対ブレないように
。はいはいはいはい。なるほどね。はい、というわけで、クロスフェードの、もし曲というか動画の方ね、
はい、今ちょっとサーバーの方に上げてる最中なので、はい、もう少しでお送りできると思います。
了解です。
あ、それを、完全ファイルサイズがでかくてですね
そうですよね、
400メガぐらいになる。
わお、 わお、
まあ、YouTube にも上がってるんで直接流してもらってもいいですね。ちょっと多分手間ですよ。
そうですね、ちょっとあのブラウザーとか、映像があった方が個人的には助かるかな。
了解です。あと大体3分弱、は
い、なるほど、なるほど、3分弱ありますので、うん、1個、曲紹介を含めてですね、
いいですか、
してもらおうかなって思いますので、で、全部紹介し終わったら、最後にクロスフェード流しましょうか。その方がいいですよね。
はい。そうですね。じゃあ、それで、お願いします。はい。
というわけでですね、どれから、紹介いただきましょうかね。
じゃあ、
トラックで、
トラックで言うと6曲目のやつを。はい、
だから、最初のイントロと、あと、ちょっとだけ流して、バックミュージックを流しながら、誰さんに紹介してもらおうかなと思います。というわけで、タイトルコール、お願いいたします。
はい。503バッドゲートウェイから、プラグインズという曲です。
はい。では、お聴きください。いや、これは歌詞、エンジニアじゃないですけど、ね、ものすごい失礼なんですけど、めっちゃおもろいんですけど、これね。
ね。
まあね、本当に、まあ、泉式部さんですかね、おっしゃってるように、はい、プラグインあるあるネタなんですね、
はいはい、めちゃめちゃプラグインあるあるネタですねこれ。
そう、サードパーティー製のプラグイン入れると、まあ、要は誰も動作保証してくれない挙句に何かの拍子に動かなくなることって多々あるんですよ。
はいはいはいはいはいはい、はい、
ただ使わざるを得ない場合があって、ゼロベースで開発するのって無駄なので、なんで、まあ、そういう時にこう致命的なトラブルが起きた場合どうなんだっていうところをちょっと歌詞に。
納期と命を蝕むってね。
だいたいね、これいいじゃんって思って使うわけですよ。めっちゃ便利じゃん。
はいはいはいはいはい、はい、
なんかの拍子に依存関係が壊れて動かなくなったりとか、そのないしはその他のプラグインと競合して動かなくなったりとか、あとは依存先のそのライブラリー、外部のライブラリーが突然仕様が変わってビルド通らなくなるとかもありましたね。
いやー、これはあれですね、本当にエンジニアさんのその魂の叫びですよねこれ。
いや本当ね、まあやっぱり苦労は多いですね、楽しいですけど。
いやー、これは完全にね、本当エンジニアじゃなくてもですね、その音楽関連のソフトとかですね、あと何でしたっけ、画像編集ソフトなんかをね扱ったことがある方なら、 あの、わかる、すごいわかるような、そんな感じはしますね。
そのプラグインともまあ近しいものなので。
そうですよね、そうですよね。何でしたっけ、そうだからね、そのプラグインあるあるネタではないんですけどね、私もね、この放送するための OBS スタジオってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
これにね、いろんな配信サイドに配信できるプラグインっていうのをぶち込んでるんですよ。これがね、もしひょっとしたらアップデートすることによって動かなくなったりしたらっていうんで怖いので、ちょっとね、OBS スタジオ新機能がめっちゃ実装されたのにアップデートできずに、止まってたりしてるんですけどねいやープラグインあるあるネタ
プラグインあるあるネタ。
そう、なんかね、いろんなアプリソフトウェアとかに拡張機能を付け足すためにそのプラグインを、プラグインっていうかね、そのプラグインっていうのをインストールすることできるんですけど、それをインストールすることによってですね、アプリ自体が不具合を起こして動かなくなったりとか
なるほど
地獄絵図になることがあるんですよね。
そう、原因の特定がなおかつ難しくなるんですよね。
そうそうそうそう、そういっぱいいる、特にいろいっぱいプラグインをねポコポコポコポコ突っ込みつつするとね、もう本当わけのわからないことになるっていう動作補償もされないっていうね。いやー、これはまさにエンジニアあるあるネタの、パワーワードがいろいろと込められているような、そんな歌ですね。プラグインズ、いやー、まさにね、その納期と命を蝕むっていう、
もう何度寿命を縮めたことか僕もわからないですね。
なるほどね
もうちょっと早死にするんじゃないかと。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、まあでもあれですよね、その何でしたっけ、くっつけるやつ、はい、プラグインソフト同士ののりしろ、
そうですね、
的なイメージ、
イメージとして近いかな。
あ、なるほどね。いや、俺の中ではそのどっちかっていうと音楽ソフトとかこういった画像ソフトのプラグインがプッとくるので、思い当たるので、なんか拡張機能を入れるみたいな感じのイメージあったんですけど、
あ、もちろん合ってますよ。
あ、そっちでも合って
る。なんで、多分その、泉式部さんがおっしゃってるのは、その新しい機能と本来のソフトをくっつけるためのこう橋渡し的なその仕様っていう意味でおっしゃってるじゃないですか。
なるほどね。いやー、これまた面白い曲ですね、本当。最初のね、歌詞聞いてるだけで、俺、ほんま鼻水が出そうになりました
いやー、もうねー、今回歌詞だ
いぶ。歌が分かる人ならいいけどさ、
はい、
ピンとこないよ、はい
は
い、僕
は。あ、そう、意外と、意外とピンとこない。
うん。その状況が多分分かんなくて、うん。うん、なんか分かったらすごい楽しそうだなと思って今聞いてるんだけど、
はいはいはい。
羨ましいなと。
まあアリスさんもそのエンジニアとかね、そういった、まあ、ソフトウェアとかに、ソフトウェアなのかなとかに関わると、
まあ、ソフトウェアですね、
わかるかもしれませんね。
まあ今回のアルバムは割と、まあ、普段もそうなんですけど、
はい、
エンジニアにとってはこう聞いてて共感してもらえたりだとか、エンジニアが元気が出そうな、エンジニアのメンタルをこう刺激して戦えそうなものっていうのを割と目指して走ってたので。
なるほどね。
割とこう今の曲も割とネガティブな感じにはなってるんですけど、
はい、
こう、まあ、なんか曲調としては結構激しく強くなってるので。
そうですよね、随分と
戦う姿勢はこうメロディーとしては出せてるかなっていう。
まあね、あれですね、エンジニアの、ね、デスマーチとか戦場とかよく言われますからね、その正解に関しては。
そうですね。
はい、では、その、次の曲に行ってみましょうかね。次はどちらを、書きましょう。
はい、今クロスフェードは宣伝用のところにお送りしてきましたんで。
ありがとうございます、はい、こちらの、宣伝用ありがとうございます。こいつを、
はい、
ちょっと待ってね、今のうちにダウンロードしておきたいと思います。よっこらせ、はい、ん、お、動いた動いた
遅らせたから長い、ありがとうございます
はい、というわけで長生きね、伊達さんにはもう長生きをしてもらいつつですね、よいしょ、これでよ、ありがとうございます。あ、ちょっと待ってね、ダウンロードが
ちょっと大きいんでしばらくかかるかもですね。
そうっすね、現在すごい勢いでダウンロードされてます。すごい勢いでダウンロードされてますので、だこの間にですね、次の曲、
はい、
行ってみましょい。はい、何トラック目を再生すればよろしいでしょうか。
はい、3トラック目でお願いします。
3トラック目。それはタイトル。おっと、これタイトル。
これは、3トラック目はですね、僕が今回一番心血を注いだ曲なんですが、
はい、
503バッドゲートウェイの503バッドゲートウェイというアルバムに収録される503バッドゲートウェイという曲です。
タイトル、看板タイトルってやつですね。
本当の本当の看板です。
はい、では
もう僕、
はい、
ね、
気合入ってい
ただければと思います。
お聞きください。503バッドゲートウェイ。なあ、
かっこいいな
あ。いや、ありがとうございます。
いや、このサビの部分がさ、はい、すごいキャッチーで、ね、だっけ、もうぶちかますぜヘビーメダルって、もうね、なんやろ、めっちゃ熱い、燃える。
そう、まあ、はい、なんかそのこれ言うとちょっとこう、なんていうんですか、大げさなんですけど、
はいはいはい、
割とこう僕がこう仕事とかこう音楽を作ることに対するモチベーションを歌詞にしたっていう。
はいはいはいはいはいはいはい。
本はもうモチベーションむちゃくちゃ高い人間なので、何やるにしても。なんでこう、あとはちょっと最近まあいろいろあって、
はい、
まあこう絶対に負けないぞって思ったことがあったので。
はいはいはいはいはい。
この辺が歌詞になって
る、ね、なるほどね。あ、アリスさん、アリスさん、ほら、あの、燃え上がっとこ、燃え上がっとこ、
ま、燃え上がっとこか、
燃え上がっとけ、燃え上がっとけ。
ちょっと待って、あのか、
はいはいはい、俺も
マウスがなんか動かないんですけど。
なるほど、俺も燃え上がっとくわ。
マウスが動かない。どうしよう。あ、動いた。
動きました。
燃えます。
はい、
ゴ
ーゴー。それってどのエフェクトですか、アリスさん。
僕は炎ってつけてるから。
なるほど、これか。俺も燃えた。
ちなみにこれもあるのだ。
はい、というわけでですね、アリスさん真っ白になってる。
燃えてるの。
真っ白に燃えてる。
めっちゃ燃えてるの。
めっちゃ燃えてる。はい、というわけでですね、
ピカピカピカ。
というわけで、がっつり燃え上がったところでですね、いやー、でもこれもね、かっこいいな、普通に。
いやー、ありがとうございます。本当にね、この曲めっちゃ作るの苦労したんですよ。
はあ、はあ、
なんかね、そのイメージ通りになかなかならなくて、メインのこのギ ってあのリフですね、リズムの部分がうまくいかなかったり、
はいはいはいはい、
あとはこうサビがしっくり来ないとか多々あってですね。
なるほどね。
一回これ全部捨ててやり直そうとしたんですけど、
はい、
実はあの7割型できた段階で微妙だなと思って
、
ね、ただちょっとこうもうちょっと手直しして一旦ボーカル入れてみようって思っていろいろやっていくうちにすごいこう思ってる形に仕上がって、まあいろいろ悩みに悩んでこう、まあ、バンドの代表曲として出して恥ずかしくないぞっていうところまでなんとか持ってこれたっていう感じですね。
タイトルチューンってやつですね、いわゆる、ね、
本当に
素晴らしい。いやこれはねでもね正直あの歌詞の部分、歌詞というかあの何やろうね、何やったっけ、これでも503って、あ503って意味か。
なるほど、ね、あそうです
そう
です。はー今気づいたのか
なるほどね。いやもうエンジニアメダル、まさにエンジニアメダルっていう、
そうです ね、このバンドはあのジャンルは自称エンジニアメダルなので、
ずいぶんと気合だいぶ気合が入った感じもね。
バンドのテーマ曲と言って差し支えないような、
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、
でまあ、その具体性はないんですけども、はい、なんかこ こうモチベーションを歌ってるので、まあ、ある意味分かりやすい、ね、
そうですね、非常に分かりやすいというか、なんかあれですね、パッと聞いてそのなんだろう、ピンとくるって言ったらいいかな、イメージとしては、はい、ね、キャッチーではキャッチーとはまた違うんかな。
キャッチーって何？
キャッチーっていうのはその何だっけ、イメージとしてはそのパッと最近流行りのっていうわけじゃないですけど、そのパッと聞いておってなるような感じの、
お
あなたの心、その何でしたっけ、聞いた瞬間に心をわしづかみにする感じ、わしづ、え、わしづかみ、
キャッチなのね、
わしづかみ、わしづかみ、
わしづかみ
なるほど、はい、スーパーサイヤ人になりそうなエイチャルさんとか、ね、アリスさんの瞳が燃えてる503の意味はっていうことでですね、泉式部さんが答えていただいてるんですけど、503って、そうそうそうそう、はい
はい、これね結構いろいろ実は意味があるんですけど、
はいはいはい、
本当はこれ、HTTP のエラーコードなんですけど、404とかあるじゃないですか、
ありますね、うん、
あれの一つなんですけど、で503って本当はバッドゲートウェイっていうエラーじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
本当はサービスアンアベイラブルっていうエラーで、
ほうほうほう、
システムになんかこうシンタックスエラーとかがあってエラーがあって動かないものが本来503なんですけど、
はいはいはいはい、はい、
で本当のバッドゲートウェイのエラーって502なんですよ。
なるほど。
なんでこれ語呂がいいから503バッドゲートウェイにしたっていうのと、
はい、
502バッドゲートウェイってなんかこうしっくりこなかったんで、
まあまあそのまんまになっちゃいますよね。
で検索した時に、はい、バンドが当たらなくなるなと思ったんで、
なるほどね、503バッドゲートウェイで、じゃあ502バッドゲートウェイで検索したらそのエラーの説明のページに飛ばされるわけですね。
そうそう。でかつ503バッドゲートウェイって勘違いして書いてる人もめっちゃ多かったんですよ。
ああ、はあはあはあはあはあはあはあ。
で、まあ、難しいとこなんですけど、まあ、あとは、僕は本当の本当の、このバンドをやる前の当初は、
はい、
バッドゲートウェイは503だと思ってたんですよ。
なるほど。自身も、勘違いされてたわけですね。まあ、私のバーチャルを、VERTUAL と勘違いしてたのと一緒なレベルですね。
そうそうそう。で、なんか最終的にいろいろ考えた結果、固有名詞にしないといけないなっていうことと、
はい、
あとはまあ、音楽の理論って僕言うほど持ってないので、
はいはいはい、
なんでこう、間違っててもいいよねって、っていうことも込みで意図的に間違った名前をそのまま使ったっていう感じです。
なるほどね。まあ私もね、何でしたっけ、 一緒にすんなって言われるかもしれませんけど、バーチャルのね、VRTUAL は、私、一応、丸書いて上に赤文字で、あいって修正は入れてるんですけど、そのね、外国風の修正は入れてるんですけど、
はい。
間違いは、生かしたまんま、行きたいと思っております。
ね、ちょっとね、自分を戒めるためにもね、置いてると。そうそうそう。
まあ、そういう意味ではね、うちの番組のレイブンズナイト、
はい、
アルファベット読みすると、あいうのうに点々なんですけど、あえて、はい、ハヒフヘホのフに点々なんですよね。レイブンズナイト。そう。これもね、考え方としては、その伊達さんの、ね、間違えててもいいんじゃないのみたいなのに近しいものがあります。そういう意味で私らと伊達さんの出会いってある意味運命を感じますね。
いやー、感じますね、もう。
はい。
もうズブズブですね。
ね、いやいやいやいやいや。
はい、言い方悪かった。
言い方よ。501から1つ進化して503。あー、なるほど。そういう考え方もありかもしれませんね。マサハラさん、ありがとうございます。はい、では次の曲も行ってみましょうかね。
あ、じゃあ次ですね、はい、フルトラックでご紹介するのはこれで、最後の1曲になるんですが、
はい、
バッドライブラリーという
バッドライブラリー
ライブラリー、
はい、では、意味はバッドライブライブラリーってどういう意味でしたっけ。
ま、言葉通りライブラリー、まあ、プログラムの用語でいうところのライブラリーっていうやつで、いろんな機能群をまとめたプログラムのソースコードを指したりだとか、そういうものを言いますね。なんで、それをこう使ってこう開発を楽に進めるっていう用途であったりとか、
まあ、道具箱みたいなもんかな、イメージとしては。
そうですね。
プログラムを作るときの。
使ったものを再開発するのって、間抜けなので、
はいはいはいはい、はい。
そういうものを累積して、効率よくものが作れるようにっていうふうにするものですね。
なるほどね。では、聞いていただきましょう。バッドライブラリー。刺さる人には刺さる感じのイメージですね。
そうですね、
はい、
まあ平たく言うとろくでもないプログラム書いて迷惑をかけるやつがいるっていう話なんですけど
ね。そのろくでもないプログラムを書いたやつはすで、に退社済みだったりするわけですね。
そうですね、大体はね本人がろくでもないことするやつは真っ先にいなくなるんですよ。
ですよね、ですよね。で、残ったやつが、ね、スパゲッティのようになってる、その、コードを、こう、ヒーヒー言いながら紐解いていくわけですよね。
ね、
もう、魂の叫びですよ、最後。
いや、ほんとね、まあ、なんていうんですか、こう、ちゃんとした現場でも、やっぱりね、若干名はいるんですよね、そういうことする人。
ほうほうほうほうほう。
ね、まあ、うちの会社はもうそういう人いないですけど、
はいはいはいはい、
本当にね、まあ、昔はいろんなとこで見ましたね。
まあでもあれですよねそのは、派遣っていうかさ、
はい、
そういう業界って結構その一時的に外の業者というかそこにヘルプ頼んだりっていうこともちょくちょくあるんですよね。
そうですね、
まあ大きいところなんか特に、大きいところで小さいところなんかで特にあるんですけど、そういうのを外部の人間がむちゃくちゃやってで帰っていったらあばばばばばばばばってなりますよね
まああれですね、そのなんかこうお願いする先はよく選んだ方がいいですね。
はあはあはあはあはあなるほどね。
やっぱりね、その、まあ、僕が過去に経験としてあったのは、やっぱり、お願いしたところが良かったのか、その、外部からこう、来てもらった人って、基本優秀な人が多かったですね。
はいはいはいはいはい、はい。
なんで、まあ、何回か来てもらうっていうことは多々ありました。
ちなみに、コメントでですね、まあ、503にしても、502にしても、エラーが出たら、閲覧者はサイトが見れませんっていうことでですね。
おっしゃる通りです。
はい。バッドゲートウェイ。
僕的には、はい、頭の中をリーマイスのジーンズが通ったり、撮ったりしたよ。
なるほど。
まあ、それもね、ちょっと、僕も思いましたね。
はい。というわけでですね、こちら、紹介いただいた、3曲、紹介しましたので、ではですね、クロスフェードのやつを流して、あれにしましょうかね。一応ね、後ろ、何でしたっけ、コメントの後ろでは、最初の曲のね、PV をずっと流してたりはしてたんですけど、では、クロスフェードのやつを聴いていただきましょい。そちらを流して、はい、番宣コーナー。で番宣じゃない、円盤紹介コーナーということにしておきたいと思います。あれ、クロスフェードのやつは、はい、あこれか、ちょっと待ってくださいね、ここに展開、
はい、
よいしょ、はい、というわけで展開完了したところで、間違えた、これじゃない、これを一旦で、これを一旦と、あ間違えた、これを一旦止めて、ボリュームを上げつつ、では、流していきたいと思います。とう、
Try again. 伸びしろ、まだまだあるぜ。
次第いくぜ。断石ブラス石神に祈りはしない、ビートを刻め、巨大になるものも動作を保証はしない、神も仏も逃げ出すビルドへ
個人的にはあの何でしたっけ、8曲目でしたっけ、スローな感じの、
はい、あのいきなりヘドが出るぜっていう、
そうそうそうそうそうそうそうそうあ、 あれとかも結構好きでしたね。
いや、ありがとうございます。
最後の曲はあれなんですか、インストのみなんですか、はい、曲、
そうなんです、最後はあのま、実はですね、あの、
は
い、インストが2曲入ってるんです
けど、はあはあはあ、なるほどね。
このクロスフェード、その1曲目はカットしてあるんですよ、実
は。あ、はあ、はあ、はあ、はあ。
で、1曲目がその2曲目につながるイントロ的なトラックで、
はい。
で、最後のトラックは一応、こう、エンディングっぽい感じの曲を入れたかったんで、
なるほどね。
はい、あの、始まりと終わりの曲になってますね、インストが。
はい、というわけでありがとうございました。改めてですね、こちらの紹介、お願いいたします。全画面に出します。ドン！
はい。ですね、503バッドゲートウェイ、ヘビーメタルバンド503バッドゲートウェイの、フィフスアルバム503バッドゲートウェイがですね、10月31日に、リリースされます。ですね、 ブースでの通販は、現在予約を受け付けておりまして、東京流通センターでね、当日開催される M3 という、音楽系のね、同人即売会でも、ブースがありまして、そちらで販売もいたします。なんでね、当日は中の人が行きますので、よろしければ、ご都合合いましたら来ていただければと思います。で、先ほどちょっと、お伝えしましたが、同日ですね、サブスクでももちろんリリースをいたしますので、ぜひね、聞いていただければと思います。
はい、というわけでありがとうございました。伊達五十嵐さんでございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでジングルを流しとこう。間違えた、失礼しました。レイブンズナイト。はい、というわけでですね、ありがとうございました、ダレさん。というわけで、後半、このままお題のコーナーに突入するんですが、ダレさん、お時間は大丈夫ですか？
はい、もちろん、よろしくお願いします。
はい、では、このままお題のコーナーに突入していきましょい。はい、お題のコーナーに突入する前にですね、いつものように、伊達さんは、私側とアリスさん側、どちらに寄りますか？すでに私側に寄ってるんですけど。
そうだね。
そうですね。じゃあ、今回は、HR さんで。
はい、ありがとうございます。
お願いします。
はい、というわけでですね、鶴瓶さん、ニコニコ国、ありがとうございました。
そしてね、
泉式部さんがね、リリースされたらサブスクでダウンロードして、ヘビロテしまーすみたいな感じでね。
ありがとうございます、本当に。
ありがとうございます。いや、まあまあまあ、あれですね、エンジニアの心に刺さる曲ばかりということで、ございますってね。
いや、ほんとね、そう言ってもらえると、本当に頑張った甲斐がありますね。
いや、素晴らしい。いや、まあ、私ね、エンジニアじゃないんですけど、エンジニアじゃなくても、このね、パソコン業界に長く居座っておるとね、結構刺さるというか、ね、あるあるあるあるみたいな感じのね、うん、
そうですね、割とちょっとこう日常的にパソコンを使う方っていうのは分かるかもしれないですね。
そうですね。はい、パチパチパチやパチパチありがとうございます。マサハルさんがね、503バッドゲートウェイのメンバーの皆さんによろしくっていうことでございます。
マサハルさん知ってて言ってますよね。バンドメンバーは、ボーカルが僕で、ギターが僕で、ドラムが僕で、キーボードが僕で、作詞作曲が僕なので、
なるほど。
じゃあ僕は5、6人分ぐらいよろしくを受け取るという感じでいいですかね。
はーい。まあ、というわけでですね、今日は503バッドゲートウェイの、宣伝を行ったダディ・ヨロガリさんに、後半も一緒に、お題のコーナーに突入していきたいと思います。本日のお題を紹介したいと思います。はい、本日のお題はじゃん、秋でございます。秋ですね、本日のお題は秋でございます。はい、まあ秋といえば何を思い浮かべますかということで、そんな感じのね、秋に対するお題を、皆さんから募集、投稿を募集したいと思います。まあ、秋といえばね、もうシンプルに食べ物の秋とかね、秋になると感じること、はい、秋から冬に向けての準備などなど、秋と聞いて思いつくことなんでも募集したいと思います。ですです。はい、まあ、ちなみに先ほどちらっと流したそのレイブンズナイトのジングルね、かっこいいジングルね、これも伊達さんが作ってくれたんですよ。いやー、ありがたい。
いやー、ありがとうございます、本当使っていただいて。
で、秋、話は変わりますが、秋といえばアリスさんは栗だね。
うん、
アリスさん、アリスさんは栗ですよね。はい、
栗しかないよ。
アリスさんは栗ですね。はい、千雪さんがブンズの秋、ブンズ、ブンズの秋。まあ、レイブンズナイトはね、
ブンズっていう略し方いいですね。
ブンズ。
そうなんですよ。
この前決まりました。ちなみに、
誰が最初に言ってくれたんだっけ？
千雪さんちゃいましたっけ？
あ、千雪さんか。
文図になった、文図が決まった瞬間はですね、何でしたっけ、レイブンズナイトのね、レイブンズナイト切り抜きってところにね、文図になった瞬間載せてます、動画載せてますし、レイブンズナイトチャンネル登録してない人にはね、漏れなく文図になった瞬間が流れるという嫌がらせ、嫌がらせ
ね僕ね、はい、考えたんですよ、
はいはいはい、
レイブンズナイトのリスナーさんたちの呼び方は、
はい、
もうブンザーでしょ、
ブンザ
いいな
ブンザ
ブンザ
ブンザ、
うんうん、
ブンザいいのそれブンザ、
ね、え、ブンザめっちゃいいじゃないですか、
ブンザブンザ
いいな、僕もそういうの欲しいな考えようかな今度、
レイブンズナイトのリスナーさんブンザーの皆さん読みにくいわ濁点多い、濁点、濁点多い、多い
濁点はほら正義じゃないですか、
やっぱまあそうかもしれませんけどね濁点多いよ本当はい、というわけで、ブンズレイブンズナイト、今日のお題は秋でございます。まあ秋といえばね、あれなんですよね、私自身、結構お水を飲むんですが、まあアーティストの方、歌を歌う方なんかはもう絶対すぐ分かると思うんですけど、お水ってさ、
はい、
冷たいと飲みやすいじゃないですか、
うん、
まあそうです、すっきりします、まあ、今ね、今まではその水道水をこう浄水器でこうろ過してですね、冷蔵庫に入れて、まあ、置いてたんですが、
うん、
まあ、最近ね、ほら涼しくなってきたじゃないですか、だからね、うん、常温のお水でもまあ飲めるかなっていうことでですね、あれを買ったんですよ、浄水ポット買いました。
ほうほう、
はい、水道水をね、冷やさず飲める時期になったので、まあ何でしたっけ、上からお水を注ぐとね、下側にろ過された水が出てくるっていう、そのいわゆる浄水ポットを購入してですね、まあ、浄水ポットがあればね、うちのお家2階にもね、水道の蛇口がございますので、まあ、そちらの水道の蛇口をひねってですね、お水をジョボジョボジョボって注いだら、もうその場でね、水、ろ過した水が飲めるというね、便利な状態になりました。まあ、いちいちね、1階までの1階に降りて冷蔵庫まで取りに行かなくてもいいっていうね、ですです。そんな感じのね、水が飲める時期です。でですね、まあ、あとは、まあ、秋といえば衣替えの時期だと思うんですが、
うん、
なんかね、アリスさん、新しい服出したとか、はい、新しい衣類買ってきたとかね、そんな話、
うんうん、
話、
僕が、
うん、はい、アリスさんはそんなありますか？
最近はね、ごめん、最近ないな。
ないか。
うん、
私ね、ついこの間、
強いて言うと、
はい、
100円ショップで、
うん、
アームカバーとか、
うんうんうんうんうん、
うん、なんか冬に良さげなこう厚手の靴下とか、
あ、そういう意味だったらあれですね、アームカバーで思い出しましたけど、その、うん、バイクに乗るとき用のハンドルカバーですかね、
うんうんうんうん、
それをね、そろそろね、出したくなってくる、うん、とは思いますけど、
もうそれで思い出したんだけど、
はい、
よく自転車のほら握り手のところのカバーって
ありますね、
ママチャリ用のはいっぱい売ってるじゃないですか、
はい、
だけどクロスバイクとかマウンテンバイクのこう横一直線になったTの字みたいなハンドル、
はいはいはいはいはい、
あれ用がないんですよ、
バイク用買えばいいと思います。
うん、そっか、
バイク用買ってそれをつけるのが理想かなと思いますけどね。はい、コメントでナイトは無視なのね。いや、ブンズ。まあ確かに言われてみると、まあレイブンズナイトってレイブンズたちのブンズたちの夜っていう意味ですから。
ブンザ。
ブンザ。はい、レイブンズね、渡りガラスたちの、夜っていう意味なので、まあ確かにブンザ。まあ、ちなみに、歌うときにですね、喉を潤すために冷たい水飲んだら歌いにくくなるよ、ほどよい適温の、水じゃないと。そうなんですよね、歌うときに飲む水の温度は常温が理想ってよく言います、
うん、ね、
はい、それは秋じゃなくて冬の話題じゃないのっていうことではございますが、まあまあ肌寒い時期になってくるとね、衣替えとかね、まあハンドルカバーなんかは、バイクなんかはね、秋口に出さないとね、手冷たくなるんですよね、正直。
まあ、ちょっと正直、うん、秋からもうきついですよね。
です。はい、歌うときは冷水じゃなくて常温ですね。まさにその通りです。ちなみにウーロン茶は、喉の中の油を一緒に流してしまいますので、ウーロン茶はダメですよ。カラオケでとかで ね、うん、ウーロン茶はね、結構油脂を分解して、喉の中の奥の何でしたっけ、油分をこうね洗い流してしまうから喉が逆にガラガラになっちゃいます、うん、ですんでね、もう一番の理想は、常温の水、常温というか、まあ、体温ぐらいの水が一番理想らしいですよ。まあでもね、どちらかというと冷たいキンキンに冷えた水の方がなんか喉が潤ってる感はありますよね。はい、チテルミムさんに3200ポイントニコニコ、ありがとうございます。感謝
ありがとうございま す。
はい、泉も昔合唱団で歌っていたから水の温度は注意されたね。あー、確かにね、まあ、合唱団の時代で進化されるっていうことは、その先生はよっぽど詳しい先生なのかもしれませんね。私が注意されたのは、まあ、ボイトレの先生とか、あとなんか海外の歌のね、何でしたっけ、ディレクションみたいなのがあった時にですね、注意されてというか、まあ、その海外のアーティストさんもそういうことを言ってました。はい、はい、てなわけで秋ですが、伊達さんは秋といえば何を思いつきますか？
そうですね、僕はまあ言うて年がら年中ですけど、メタルってなるんですけど、
メタルの秋、まあ、音楽の秋っても言いますからね。
まあそうですね、あとは強いて言うならサンマですかね。
サンマ、あ、サンマが美味しい時期になってまいりました。
あ、もう大好きなんですよね、サンマ。
サンマってさ、
はい、
あの最近ではあの冷凍パックかなんかで年がら年中食べれたりするじゃないですか。
まあ、食べれますね。
やっぱりその、ね、冷凍されてるやつよりも、焼き、生の買ってきて焼いて食べるっていうのが美味しかったりします。油の海苔が違うのかな。
なんか心なしか美味しい気がしないでもないですよね。
確かにね、年がら年中食べてるものもね、季節の旬の時期だとやっぱ美味しい。あ、だからこそ旬の時期っていうのがあるのかもしれませんけどね。
まあそうですね。
はい、元主人さん、泉さんが合唱団の頃は水売ってたわけないでしょ。まあおそらくね、歌の先生にね注意されたんだとは思います。はい、そしてですね、正原さんからいただきました。天高く馬こゆる秋、どういう意味だろう。
なんだっけ。
天高く馬こゆる秋、ググロ。天高く馬こゆる秋、
馬さんが育つってこと。
はい、天高く馬こゆる秋と言いますと、秋は空気も澄んでいて空も高く感じられ、馬も越えるような収穫の時期であるそうです。秋の季節の素晴らしさを言う句で、多く手紙などの、時節の挨拶して用いられるらしいですね。はい、天高く馬越える秋ではございますが、いかがお過ごしでしょうか、みたいな感じなのかな。
いやでもね、
はい、
実は怖い書いてあるよ。
そうですね、実は怖い意味だった、ことわざ、ね、天下学馬こゆる秋、本来の意図とは異なるものだったらしいですね。はい、まあね、もともとはその、空は澄み渡って晴れて馬が食欲を増して肥えてたくましくなるほど過ごしやすい秋を表現してるんですが、まあ、それに伴いですね、心身ともに快適に暮らせる秋の気候を意味するなんですが、もともとの意味はですね、敵襲に警戒せよという注意を促すものだったらしいですね。
はい、
まあ何でしたっけ、中国由来のあれなのかな。へえ、 まあ、騎馬民族がですね大きな勢力を誇ってですね秋になると南下してくる、南下して収穫物を略奪しにやってくるので、まあね、それをこう注意する、注意喚起するみたいな感じの、
うん、
まあ、秋になるとね、馬が強く育って、あの郷土の騎馬民族の方々の、馬が強く育って、その馬で攻めてくるから気をつけろという警戒の言葉として発言したのが、天高く馬こゆる秋らしいです。へー、なるほどね。まあ何でしたっけ、まあ、例文と最近ではね、例文として天高く馬こゆる秋、記者におかれましてはますますの、ご送検のことを書いたね、なんか なんたらいたしますみたいな感じのね読まれ難しいね、その拝察で合ってますよ、拝察いたしますみたいな感じのね、そんな文章に使うことね。はい、まあ、泉式部さんが豊穣の秋っていうことではございますが、まあ、競馬がね秋競馬になって盛り上がるのかな、まだそれも違うとは思いますけどね、的中の意味は知らんか知らなかったっていうことではございますが、まあ、気候が落ち着いて気が緩んだところを狙われるぞっていうのもそうですし、まあ、騎馬民族のね馬がねムキムキマッチョになって襲いかかってくるぞっていうような意味があったらしいですね。はい、では、来ている投稿を読んでいきたいと思います。まずは泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
先日妹が子供、妹の子供、小1の男子がですね、男子を連れて家族で近所の、観光農園にさつまいも掘りに行ってきました。さつまいも美味しい時期ですよね、うん、巨大なさつまいもが掘れて、おいっ子の顔よりも大きかったです。それはでかすぎだろ。いや、でけえな、それは掘ったさつまいもはお持ち帰りできるので、スーパーの、手提げ袋に満杯のさつまいもを持って帰ってきました。帰宅してからおいっ子が巨大なさつまいもを自慢げに見せてくれて、自分で掘ったと鼻高々でした。早速おばあちゃんがさつまいものお味噌汁を作ってくれて、甘くて美味しいねっておいっ子は満足そうでした。都会っ子でも子供の頃から土に触れる経験をして、畑で作物を収穫するってのは食べ物と命について考える貴重な機会だと思います。そんな収穫の秋のお話でした。いやー、でもあれですよね、巨大なさつまいもね、びっくりしますよね、うん、まあ、私もね、そのなんか住んでたところは田舎なので、
うん、
小学校なんかでグラウンドのそばに田んぼがあってですね、
うん、
そこにその学生が芋を植えてたりもしてたんですよ、
うん、
まあ、今ではその風習はなくなってると思うんですけど、その綺麗に整備されちゃったんでね、
うんうん、
でも、何でしたっけ、出てちゃんとね、育ったらもうアホほどでかいお芋さんが掘れるんですよね。ですんでね、まあでも顔ほどでかいっていうのは相当なサイズだと思いますね。さつまいもでかいでかいってググってみたら、はい、いや本当に人の顔ほどあるさつまいもやっぱ出てきますね。でけえな、ま、赤ちゃんの体ぐらいあるやつ出てきますよ。でけえな。いや、あるんだね。はい、
さ、はい、火の通りが悪そうだよね。
そうですよね。まあでもね、さつまいものお味噌汁にしたってことは、切ってね、入れたのではないかなとは思いますのでね、しっかり中までホクホクな感じのお味噌汁。いや、さつまいものお味噌汁って美味しいですよね。
うん、
なんか俺ね、里芋のお味噌汁ってあまり好きじゃないんですよ。むしろ里芋自体がね、あまり好きじゃないんですけど、
うん、
さつまいもはね、なんだろうね、程よい甘さ。そういえばさ、思ったんだけど、うん、そのさつまいもをカレーに使ったらどうなるんだろう。甘くなりすぎるのかな。 さつまいもカレーね。
いや、美味しいかも。
ちょっと美味しそうですよね。
うん、
ちょっと提案してみましょうかね。今度さつカレーにじゃがいもじゃなくてさつまいも使ってみてはどうか。
どこに提案するの？
え、うちの料理人に。料理人に怒られる。私だけ専用の鍋で別で作ろうかな、カレ
ー。なるほど。
ネズミ式部さんが、大きいさつまいも少数か小さいさつまいもの多数のどちらかが一株の畑に埋まってます。なるほどね。まあ、さつまいもカレーちょっとね試してみたいと思いますけどね。一株から取れる栄養は同じなんでしょうね。そうなんでしょうね。でっかいさつまいもが全部栄養を持っていくか、ちっこいさつまいもにね分けて育つかのどちらかになるのではないかなとは思いますけどね。はい、では、掲示板を読む前に一つ、コメントで来ているやつを読んでいきたいと思います。まさはるさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この季節になると勤務先のおさんがレジ袋一杯の栗をくれる。めっちゃうまいんだそうですね。
くれるの？
くれるらしいですよ、アリスさん。栗を
ちょっとくれちゃうの？
栗、勤務先のおさんがくれるらしいですよ。
ちょっと、はい、くれるの？
くれるらしいですよ。
ちょっと羨ましいな。そこも欲しいよ。
まあ、ちなみに、カレーには何に入れても OK っていうことではございますが、栗カレーってあるのかな。
栗カレーはもったいないな。栗はそのまま茹でて食べたいね。
あ、なるほどね。アリスさんからしたら栗はやはり、プレーンな栗が最高なわけですね。
うん、
プレーンな栗が、
プレーンな、
余計なね、手出しはせずにプレーンな栗を食べるっていうのが手出し、余計な加工はせずにね。まあでも確かにね、カレーに入れたらカレー味になりますからね、何でもかんでも。
まあ確かにね。
はい。
まあカレーはもう味の最強だよね。
そうだな。カレーでもダメだったものなかなかないでしょうね。
うん。
なんか戦場で世界を股にかける傭兵さんは戦場で必ず大事なものと言ったらカレー粉って言ってましたからね。
それ僕も聞いたことあります
よ、ね、有名な話です。
そうなんだよね。何でもとりあえずカレー粉入れれば食べれるよみたいな。
そう、野戦でその食料が切れた時にね、野生動物を捕まえて食べる時にそのカレー粉をまぶして食べると、まあまあ食べれるみたいな感じのね。
うんうん。
はい、では続いて F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
秋といえばやはり山の幸の季節。一歩山に入れば赤紫の仙台名物、これ何の花だろう。草冠に秋って書いて何て読むんでしたっけ。
萩
か、萩の花、はい。金の豊かな、穂のすすき、雷花の旬を告げる、読まれアリスさんヘルプ、アリスさんヘルプ、
どこだ
クズですね。ライカの、旬を告げるクズ、秋津島の、北条を締めくくる女性のなでしこ。
何番だ
3番ですね。
3番、
冬の根を告げ知らせる、お見苗し、星雲の藤原氏、幸運であってるのかな、の、源氏で有名な藤バカマ、はい、
琴や古寺を彩る紫と白の貴重花というものが迎えてくれます。
続きもどうぞ。
そういった花花を迎えられながら自然の山々から、なんだこれ、
歌詞されるじゃないの。
歌詞される柿や栗、カラスウリや、アケビといった身なりのものや色とりどりのキノコ、銃砲や罠の許可があれば、クマ、シカ、イノシシといった獣や場所によっては鮭か、 カエルって読もうとしてた。鮭を取ることもできます。その山の秋を告げ知らせるのは210日後に来る、豪雷雨を聞くと秋を感じ定期的に手入れをしている幼獣に磨きがかかり定着しつつあるカンコレの秋詰まる海スタイルで、山の駆け巡る日もやってくるんだなぁと感じたりします。
あ、秋の旬、ま、秋になるとその山の中からいろんなものが本当に収穫できますよね。まあね、熊やイノシシやあの鹿に関しましてはあの我々個人では取れないですけど、あのキノコも危険が危ないですけどはい、まあ、柿とか栗とかね、まあでもね、あの人のものは取っちゃダメですよ、もちろん。ね、野生の柿とか栗とかあるのかな。
うん、あるよ。
そうなのね。
うん、
まあ
だってほら、
はい、
近所にだって栗拾いに行っちゃうしさ。
あ、まあ確かにそうですね。
うん、銀杏だって落ちたら拾うでしょ。
まあでもその栗拾いする場合もね、あのその小山さんがね、他の人の個人所有な土地だったらちょっと気をつけてくださいねっていうことなんですね。
うん、
まあでもね、本当野山をね、熊北海道とかだったらなんか熊カレーとかあるじゃないですか。
うん、
私ね、イノシシは食べたことあります。
イノシシ、
はい、熊と鹿はねまだ食べたことないですね。はい、ちなみに、マザールさん、多分、栗のことだと思うんですけど、無農薬だから、うまうま、明日くれるから取りにおいて、だそうですね。
おぉ、
はい、そしてですね、こちら、ちなみに、傭兵のリアルは、給料は出ればいい方、食料支給はあればいい方な世界だそうです。
へ
ぇ、自国の兵士の教育はできないほど、困窮している国が雇うのが傭兵なので給料や給食は当てにならないらしいですね。だ本当に傭兵やってる人は、まあ、趣味でやってる人が多いんでしょうね。
趣味、
はい、趣味で傭兵やってる人ばっかりだと思いますよ。はい、そしてですね、秋はサンマ、梨、栗、紅葉、銀杏、読書と夜更かし、月見酒。わー、いいな、どれもいいね。
お腹が減りますね、
はい、お腹が減りますねまあでも紅葉ではお腹は膨れないですけどね。
あ、まあ、
はい、
あでもですね、もみじって揚げて食べたりするとかありましたよね。
そうですね、もみじの天ぷらとか。まあでもそういう意味では大葉の天ぷらとかなんかも葉っぱ食ってますからね。
うん、確かに。
はい、元囚人さんが、私は犬を食べたことあるけど美味しくないそうです。で、またこちら、先ほどの傭兵の方かな、傭兵のことを教えてくれた方かな、キノコは種類が多くて専門家でも判定をしばしば誤るので手を出さない方が無難。そうですね。まあでもキノコはね、正直野山にあるキノコもそうなんですが、もうフフトさんが作ってるキノコも美味しいですからね、普通に。
フフトさん、フフトさん、
もうフフトのキノコですね。
美味しいキノコはってやつですね。
そうそうそう、美味しいキノコはって
あ、フグタマスオ、
フグタじゃないですはい、では続いて、ファンネルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー、どうもこんばんは。秋と言って思い出すのは10月の第3週に行われる阿寒湖のマリモ調査。普段は表に出ることはないマリモが環境庁によって大きさや重さ、普通のマリモ、糸状のマリモ、コッシュマリモ、コッシュマリモはいないと思うな、区分し生態調査を行っています。この中で個数把握をして、環境保全や保護のデータとして記録され、一部のマリモは研究用に、一部の糸マリモは販売用に、そして一部のだから星マリモはいねえってデジタル庁に保存されて、それ以外はまた来年に出会うことになりますが、これが終わると北海道の短い秋は終わりを告げ、長い冬がやってくる。 そんなことが思い出されたりします。そうですね、伊藤、あ、じゃあ伊藤というかマリモって天然記念物ですよね確か、
うん、
日本だとアカンコぐらいにしかいないんですよね、はい、確か。
へ
え。秋といえば包丁姫が愛好している栗の季節、栗というとやはり、茨城のつくば、東京多摩、地域の丹沢栗、丹沢、長野の小布施、これはぎ、え、これはん、小布施で合ってるの、あ、読み方書いてくれてました、ありがとうございます。そして、岐阜中津川で兵庫の丹波の地域、香川高松、愛媛は西条、熊野の利平といったところが有名ですが、最近これヤフーのニュースなんですけどね、人気の丹波栗収穫が進むということで、という最高級の栗を見つけ、また同時にこちらはヤフーのニュース、これは何でしょうね、栗の生産量全国2位を誇る熊本で新しいお菓子が誕生ということでございます。はい、栗好きっていうお菓子が誕生したらしいですね、これは URL 載ってますんで、後々調べてみてくださいという栗のお菓子があると聞いたので包丁姫が喜びそうだなと感じました。アリスキングダムに死ぬほど送ってやろうかと本気で思っていたりします。ひえ
ください。
ね、
待ってます。
待ってます。ちなみにマリモなんですが、アカンコだけが丸くなるマリモらしいですね。マリモは他にもいるんですけど、アカンコのマリモしか丸くならないみたいです。
なんでだろう。
さあ、そしてですね、キノコなんですが、実際のキノコの最終判定は薄く削って顕微鏡で細胞内を見て判定するそうですね。そんなん個人じゃなかなかできないですよね。冷静に考えて。
うん、
で、泉式部さんが子供の頃に雑誌の付録にマリモがついてきたってことがあったそうですね、天然記念物
みたいなのに。そういえばさ、キーホルダーとかでも売ってるよね。
そうですね、なんかあのちっちゃい小瓶に入ったマリモが販売されてたりしますよね。
なんかあれって死んだやつっていうのを一回聞いたことあります、
ね、
死ぬとかあるんだって
思います、ね、あのコロコロコロって丸めてたりしてるのかな。うん、あかんこマリモなぜ丸いみたいなね。はい、まあ、あのマリモは、ね、植物であるため成長には大量の光が必要となって、まあ、そのため光が届きやすい遠浅遠浅の、地形のあかんこだと大きく成長しやすいそうです。まあ、さらにですね、阿寒湖に生息するマリモはその前にとどまりつつ波の力を利用して回転をする。この回転のおかげでマリモが丸くなり、まんべんなく太陽光を浴びることができるようになるそうです。へえ、
まさに素晴らしき永久期間。
そうですね、マリモが丸い理由は生息地にあった驚きの生存戦略らしいですね。へえ、
じゃあエチャルさん再現してマリモ作りましょう。
いやいやいや、どうやって作るんですかそもそも
作っておりましょう。
コロコロ回す延々とこうね、波を立てるマシーンみたいなのね
これはビジネスチャンスなのでは
いやでも養殖物もあるんじゃないですかね。まあ、ちなみに、コメントで、過去にあった、現在は廃刊したが、丸年の科学に付録でついてきたことがあるそうですね。こちら養殖物らしいです。マリモの、
あるんですね。
うん。マリモって養殖できるのね。すでに養殖物があるそうですね。人工マリモ、養殖マリモ、育て方らしいです。あるそうですね。はい、アカンコに行ったけど、販売用のマリモはあったが、多分天然記念物の指定から外れてるんじゃないかなっていうことではございますが、まあまあマリモはね、 うん、なんか一応ね、養殖マリモがあるそうです。
はい。ほほ。
で、ちなみに、泉式部さんから、桃鉄ではアカン子にはマリモンっていう怪物がいましてね、出会うといいことがあるんですよ。ほんまがいいな、怪物なのにね。はい。はい、まあ、観光地なんかでは養殖マリモで販売されてるんですが、まあ、あのこちらはですね、シラルトロッコで採取したマリモを、糸状態を人工的に丸めただけのものらしいですね。なので実際には養殖して増やしたものではないそうです。はい、まあ、このね、シラルトロコのマリモもですね、マリモが減少してしまい絶滅の危機に瀕してるらしいですね。まあ、販売されているマリモは天然のマリモに比べて形が壊れやすいと言われているらしいです。まあ、現在ではですね、札幌ではお土産用に養殖のマリモの製造が販売されているマルシャンっていうね会社があるらしいですよ。そのマルシャンはそのマリモの枯渇を予測してですね、十数年にわたる研究の結果養殖に成功したらしいですね。はい、まあ、この養殖されたマリモは商品化できるようにですね、ちゃんと企業内でも説明をされているらしいです。
ほ、
まあ、マリモにもね、いろいろとあるらしいです。丸めただけのものもあれば、ちゃんと養殖されたものもあるらしいですね。ちなみに、マリモは金魚とかのね、鉢に一緒に入れたらダメらしいです。まあ、観賞用なのでね、ついつい、観葉の、魚とかと一緒に入れたくもなりますが、どうやらですね、バラバラにされるらしいですよ。ちなみに桃鉄の話なんですが、アカン子の怪物マリモンは強力なカードを1枚選んでもらえるらしいです。うわ、それすごいな。ね、アカン子のマリモは、バラしても再び丸くなるって聞いた。へえ、いやでもなんか波の力を利用して丸くなってるのでね、波がないところではまあバラバラのまんまなのかもしれませんけど、まあその辺はどうなんでしょうかね。はい、では続いて、元囚人さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
刑務所の秋というとあんのかよ、というのはやはり秋の校長別対抗運動会です。ほうほうほう、娯楽の少ない刑務所ではイベントごとはシャバよりも盛り上がります。力仕事をする工場に所属する囚人もいれば、ほとんど体の動かないおじいちゃん工場まであるので、その辺はハンディキャップをつけてあるので、どの工場もいい勝負をするので盛り上がります。そして刑務所最大の喜びであるお菓子&ジュース&コーヒージュースオアコーヒーセットがもらえるそうです。刑務所にとって秋といえば運動会が欠かせないんです。なるほどね。まあ、カルズ、ご座落が少なかったらそういうものがあるとものすごい盛り上がりそうですね。これはなんかなんとなく想像できそうです。普段はずっとね、お仕事というかね、刑務に励む形になると思いますので、まあでもそういうね、様相っていうのは表に出ないですから、まあこの元囚人さんのね、書き込みはものすごい、なんだろう、貴重なね、ソースなのではないかなと思います。はい、では続きましてサンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
最近 PC が急に落ちることが多くなり、室温や外気温よりもヒヤヒヤしているサンミッシェルです。あ、でも珍しいですね。夏になるとPC が熱暴走して落ちるっていう話は聞きますけど、この時期に落ちることってことは確かにヒヤヒヤしますね、これは。
どういうあれで落ちるのかな、熱暴走なの、この時期でも。やっぱり
いや、この時期だ、いや熱暴走以外にもパソコンが落ちる原因っていろいろありますから、多々ありますから、
うん、
ね、ハードウェア的な不調もあればソフトウェア的な不調もあるかもしれないですし、ね、原因パソコンが落ちる原因の特定って簡単な時もあればめちゃめちゃ難しい時、最終的には何もしてないのに治ったっていうパターンいろいろあります。いや私もね、私のこのパソコンもね、あの一時期なんか毎日のように落ちる時期があったんですよ。そう、毎日のように落ちてたのに何か なぜか今は落ちなくなってますなんでだろう、謎ですね。
それだいたい Windows アップデートの類とか、
そうそう、 Windows のアップデートとかね、あのドライバーの類のことが多々ありますけど ね。はい、で本日のお題の件ですが、春夏冬と書いて秋なしさん、名字ですね、春夏冬中と書いて秋内中さん、秋内中、すみません、これぐらいしかネタが思いつきませんでした。それではこれでもあれですね、春夏冬と書いて秋梨さんって読む方珍しいですね。
うん、
なんかあの高梨さん、
高梨さんみたいだよね。
そうそうそうそう、これはでもちょっとセンスありますよね。
うん、
でも
さ、
はい、
漢数字の1って書いて、
はい、
なんて読む名字か知ってる？
はじめ、
うん、
なんて読むの？
あ、二の前とか、
あー二の前さん、
うん、
は
あ、それで思い出したけど、
はい、
還暦とかさ言い方いっぱいあるじゃないですか、
は
い、
そうですね、
うん、あれってねすごい面白いんですよ。
はいはいはい、
60歳、
60歳、
これ卒寿って言います。
え、なんて言って？
卒寿、
卒
業の卒って書くんですけど、
はいはいはい、
それはあの卒業の卒の字が60なんですよ、
はい、はいはいはい、
漢字がね
60って書いて卒って読むんですか？
そうそうそう、卒業の卒、
はい、
それで70歳、
はい、
77歳、うん、奇獣、うん、喜ぶっていう字になるんですね、確かね。
ラッキーセブンですね。
うんうん、あの喜ぶっていう字がさ、
はい、
なんでしょう、あの昔の字、旧字、
はあはあはあは
あ、7書くんですよ、7を、
はいはいはい、
おー、
うんうん、で記事で70は古希か、それで80は、
うん、
雨とかの傘で30って言うんですけど、
うん、
傘っていうのは複雑だけど昔のっていうかこう省略するっていうと80って書くんですよ、
はい、あ、なるほどね。
うーん、
で88歳は米寿って言って、
うん
うん、で漢字をほら米っていう字を全部分解すると88なんですよ。
ああ、そうい
った、本当だ
あ、ごめん、卒寿は90歳でした、ごめんなさい。
卒寿は90歳、うん、なるほど。
で、あの白寿が99歳っていうんだけれども、
はい、
これなんで白っていう漢字かっていうと、
はい、
100歳から一番上の棒を取って白になるんですよ。
あ、本当だ、100から
白寿っていうんです。
へえ、まあでもあれですよね、その何でしたっけ、77歳はちょっとあれですね、777って書いて喜びの昔の字、
うん、そうそうそうそう、
へ
え。これ結構覚えてると、
うん、
なんか楽に覚えられるというか、
まあ、なんかあれです
ね、あんまり覚えなくていいかもしれないけど、ちょっと覚えられる
豆知識、はい、コメントで学べるレイブンズナイト、
ね、学べるブンズだぜ、
略して学ブンズ、
学ブンズ、
あ、いいね、それレイブンズナイトの学ブンズコーナー、
学ブンズコーナー
新しいコーナーが出来上がりましたよ、マナブンズコーナー、コメントでですね、元囚人さんが私もさっき落ちたよっていうことで、が冷え
怖
で、コメントでですね、マザールさんがハンデの話と聞いてから無償の中の方がまともということでございまして、 泉式部さんは、体育学生時代も体育祭は盛り上がりましたということでございます。まあ、あの体育祭といえばね、私はもうあの体育祭の、ね、生徒会とか放送委員が座るあのテントのある席に座りたかったがために、生徒会の副会長まで上り詰めた男ですからいや、あっこに座れるのって放送委員と生徒会役員しか座れないじゃないですか、
うん、
あの先生の横のテントがあるところわかるよ、
うんうん、
ね、で放送委員はね、私部活入ってたから、別の部活入ってたから放送委員にはなれないですから、まああのね、生徒会役員になるしかないじゃないですか、ね、はい、泉式部さんがとりあえず、PC が調子悪いときはですね、重要なデータバックアップ取っておきましょう。いざというときに生き延びることができます。これはね、バックアップが重要ですよね。ところで Windows 11がリリースされましたが、重大な不具合なく運用されているんでしょうかね。いやー、これはなんかプレリリース版では随分と不具合があったそうですが、大丈夫なのかな、うん、あの真ん中、まあ、
ないってことはないでしょうね。
ど真ん中に来る、スタートメニューが許せないんですが。
おー、そんな仕様になったんですね。
スタートメニューのいろいろ、ほら、なんかいろんなボタンとかって画面の左下にまとまるじゃないですか。
はい、
うん。
あれがど真ん中に来よるんですよ。邪魔邪魔
邪魔
でしょうね。タッチパネルのディスプレイとか端末を意識した仕様なんでしょうね。
タブレットを意識した仕様だと思うんですが、正直邪魔ど真ん中に来られるとね。で、タスクバーの位置を変えられなかったんですけど、プレイリリース版では、それどうなったんでしょうかね。
おぉ、
まあ。その辺気になるところではございますけどね。はい、ちなみに、秋梨、高梨みたいな姓は意外と多いです。ですね。まあ、泉式部さんは、うちのパソコンは Win11 にアップデートできないので、Windows 10の補修サービス終了するまでまだしばらく戻せます。で、別のコメント、ニコニコのコメントでは、OS は出たら1年は様子見ですね、っていうことではございますが。そうなんですよね。Windows 10が最終 OS とかって言いつつね、Windows 11出しよったからね。某コメクロソフトさんは。ね。
コメクロ。
某コメクロソフトさん。ね。はい、そしてですね、泉式部さん。泉は学生時代に合唱団に入っていたので、毎年入学式と卒業式に出席して校歌を歌っていました。なるほどね、素晴らしい。あ、ちなみにですね、私実を言うと、学生時代ね、中学校の時も高校の時もそうなんですけど、剣道部だったんですよ。
うん。
でもね、なんか音楽の成績、音楽の授業とかで歌が上手な人は、
うん、
その中学とかって、中学は特にそうなんですが、まあ、高校なんかでも気合を入れてるところ以外は男子生徒がまあいないんですよ、合唱部って。
うん。
ですんでね、なんだろう、助っ人として呼ばれてました、私は。
へ
え、は
い、歌上手かったんですか。
中学校の時は、助っ人として合唱部に呼ばれまして、で高校の時はですね、まあ、初めは助っ人で呼ばれたんですけど、そのまま合唱部に私居座りましたけどね掛け持ち OK だったんで、高校は。
はい、
はい。まあ、そんなことがね、あったりもしましたよ。まあ、その合唱部に呼ばれた人の中では、その中学校当時生徒会会長だったね、イケメンサッカー部のキャプテンみたいな、キャプテンにはなれなかったのね、その助っ人でおらんようになったりするからね、イケメンなサッカー部のね、賢いやつもおりましたよ。はい、フフフフフってやつなんですけどねいや、彼は今何をしてるんでしょうかね。いや、でもね、人はね、二物を与えるとは言いますけどね、イケメンでサッカー部で常にレギュラーでね、生徒会会長で、で歌なんかもものすごく上手で、合唱部なんかでスカウトされつつ、女の子にはモテモテーなね、 すっごいやついましたよ本当。
いやもう拙者もモテモテだったんで。
なるほど、なるほど、なるほど。伊達さんも学生時代はモテモテだったわけですね。
いやー、まあ、モテてモテてしょうがなかったっす
ね。なるほどね。まあでもね、アリスさんには勝てないと思いますよ。アリスさんには。
ん？
いや、アリスさんも学生時代は女の子にモテモテだったわけですからね。
そうだよ、モテモテだったよ、
ね、それはすごい。
ラブレターももらったよ、後輩に。
おー、気合入ってますね。
気合かな。いや、びっくりしたよ最初はね、うん。
まあ私はね、高校時代二桁振られましたからね。どやどや。
同じ人に4回振られたことありますね。
なるほど。
5回目で OK もらいましたけど。
おっ、 OK もらえたんだ、そいつはすげえ。ちなみに、声が通るから合唱向きの A ちゃんさん、マサハラさん、ありがとうございます。声が通るのかな、まあね、めっちゃいい声が出せれば一番理想なんですけどね。ちなみに泉さんは、うちの合唱団は男性の方が多かったそうです。へ
え、珍しいね。
珍しいですね。混声合唱団なんですが、うん、女性が少ないので裏でグリーンクラブって呼ばれておりました。おお、
何クラブ。
グリークラブ。
グリークラブ、
はい。いやー、でもあれですね、珍しいですね。うちのね、中学校の時は合唱部って言ったら、まあ合唱時代だったのかもしれませんけどね、合唱とか音楽関連は女子がやるものだ的なね、うん、イメージだったりしました。
ありましたよね昔は。
はい、はい、積極的。正原さんは女子校だったんですか、アリスさんってことなんですが。
うん、
女の子ばっかりだったわけですね。
うん。
ちなみに、霊長類最強女子の吉田さんは同じ人に6回連続で振られたらしいそうです。なるほど。
いやー、強いですね。
強いですね。
メンタルも強いですね。
打たれ強いな、エイチャラさん。私10回振られたことを打たれ強い。今確かに打たれ強いですよ。はい、マサハルさん4回チャレンジしたのはすごい。伊達さんすごいですね。
頑張りました。
まあ霊長類最強の方とは一緒になったら、あとは怖、あれ来客か、あれコメントいただいた方の霊圧が消えてしまいましたね。
霊圧が
消えてしまいました。
だと、
グリークラブはが、男性だけの合唱団らしいですね。そういえばその海外の映画でグリーっていうね、合唱を題材とした、はいはい、ドラマ作品がございまして、まあ、それに登場してくる、ね、曲とかも結構いいのが揃ってたりしてますんでね。は
い、確かアルバムになってますよね。
そうですね。大田さんもご存知でしたか。
ま、名前ぐらいは、あと楽曲はちょっと聞いたことが。
まあね、うちは何でしたっけ、ゴスペル関連の音楽団体に所属したことがございますので、まあ、それ関連で、まあ、知ってるって感じではございますけど。はい、というわけで、いい時間が来ましたので今日のお題のコーナーでございました。はい、というわけでエンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ね、というわけで、前半はね、伊達五十嵐さんの、ね、新しい CD デビューということでですね、はい、紹介させていただきました。まあ、一応ね、最後にも載せときましょうかね、ヘビーメタルバンド503バッドゲートウェイ、フィフスアルバムですね。もうバンドの名を冠したアルバム、10月31日リリースでございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、一応ね、放送終了後ですね、こちらの、 こちらの番組の、YouTube の方のですね、概要欄にですね、現在は伊達さんの、Twitter アカウントと YouTube のチャンネルは載せてますけど、販売ページとかそういったものは載せてませんので、放送終了後にですね、概要欄更新してそちらも載せたいと思います。まあ、これね、ちょっと正直伊達さんに聞くの忘れてて、
はいはい、
載せてよかったものかどうかっていうのを聞くの忘れてたので、
全然
大丈夫ですよね。
もう何でもかんでも載せてください。
はい、というわけで放送終了後ですね、URL を載せますのでぜひそちらも、チラッと見てください。
お願いします。
はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。いや、
ありがとうございました。
楽しかった。楽しかったです。
いや、僕も楽しかったです。いろいろ聞いていただけて本当にね嬉しいです。
はい、というわけでまあまあそんなこんなでですね、まあ、今日も無事、秋が深まってきました。無事終わった、無事終わった、まあいつも無事終わってます。はい、秋が深まってきました、衣替えの季節でもございますし、もう10月になるとね、本当体育の日とかね、まあお休み過ごしやすい時期にはなってきますが、油断すると風邪ひきます。まあ今世間ではですね、某コロコロウイルスの何だったっけ、緊急事態宣言とかは解除されつつございますが、まだまだ油断はせずね、未だにニュースは続いて、ニュースとかそういったものは続いてます。まあ私もね、その2回目のコロワクさん打った時に爆熱で大変なことになりましたけど、まあね、様子を見つつ、まあそれよりも私は一刻も早く半導体の金額が下がってほしいです。グラフィックボードの値段が下がることを祈りながらですね、今風邪ひくとね、まさにコメントにございますが、今風邪ひくと、お医者さんにかかれないということなのでね、まあそこのところはね、まあ、風邪ひくとね、確かにねお医者さんいけないですからね、まあ、自己管理を大切にしながらですね、何でしたっけ、自己管理を大切にしながら、お過ごしください。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、10月の13日水曜日、10月の13日の水曜日ですね、今度インフルエンザのワクチンを接種するそうですね。来週病院で予約開始。まあインフルエンザなんかもね流行ってきてます。まあね、どうやらコロコロの影響でですね、一部絶滅したインフルエンザとかも、インフルエンザウイルスもあるみたいなのでね、まあコロワクさんが、コロコロさんが流行ってるだけじゃなくて、まあ病気になりやすい時期なので、本当にインフルエンザが、コロコロとインフルエンザが同時にかかったりすると大変なことになりそうなのでね、皆さん本当に体調には気をつけてください。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。コメントいただいた方、あとね、投稿いただいた方、感謝感激でございます。そしてですね、アーカイブを見ている方もですね、まだよろしくお願いします。はい、ではですね、本日も、本日の放送はこの辺。この番組をお送りしましたのは、私、自称変態バーチャルライバー、HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター、包丁姫こと、アリステラフィムと、
ゲストの、
はい、ゴーマルさんバッドゲートへの伊達五十嵐でした。
この3人でお送りしました。また来週も聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。